皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。1ヶ月に1回のポッドキャストの時間となりました。今日も直近1ヶ月にありました人工知能 AI に関するニュース、たくさん入っておりますので、どんどん紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、大規模言語モデルというものについて紹介していきたいと思いますが、たくさんありますね。ステイビリティ AI、ララマベースのオープン LLM、フリーウィリーを発表ということで、まあ、ステーブルディフュージョンで有名な画像生成 AI の会社ですけど、まあ、いよいよ大規模言語モデルということで、チャット GPT に代表されるような方にですね、参入してきたということですね。2つ目、東大発スタートアップ67億パラメーターの日本語 LLM を OSS で公開ということ。もう1個いきます。東大松尾研究所発、エライザ独自 LLM 開発支援プログラムの提供開始ということで、まあ、東大の松尾研究所を中心にですね、まあ、この日本でもですね、いよいよ大規模言語モデルが出てきそうですね。非常にこれは期待したいなと思っています。そして次です。無料で商用利用が可能な ChatGPT3.5 に匹敵する生成 AI、Llama 2、メタが発表、マイクロソフトと有線連携ということなんですね。で、これはあの Facebook ですね、旧、Facebook 社ですけど、メタ社が Llama 2を出してきたんですけど、これ、まあ、今だったら Llama 1に比べてですね、かなり今回良くなってるということで、そしてマイクロソフトとの連携するということなので、完全にこうなってくるですね、Google と VS マイクロソフトという構造になってきそうですが、こちらがね、非常に優秀ということで、注目のサービスになっています。はい、そして10億トークンを処理できるマイクロソフトの言語生成 AI ロングネットというもので、まあ、マイクロソフトはマイクロソフトで、そのオープン AI のチャット GPT とは別でですね、ロングネットってこの10億トークンってこのトークン量が半端ないのでですね、まあ、これもね、注目かなって気がしていますね。そしてベネッセ、小学生親子向けに自由研究お助け AI を提供。これ Azure Open AI をベースということで、同じくマイクロソフトのものがベースになっていますが、出てきましたと。はい、続いて GPT-4 よりも高い性能を発揮できる特定言語特化型の言語モデル、InterLM というものが出たと。どんどん出ますね。ChatGPT 対抗馬の本命、アンソロピックの AI チャットボット、Cloud 2。この Cloud 2ってやつがですね、1もすごい優秀だったんですけど、それのね、2っていうもので、これね、一番優秀じゃないかって言われているんですね。ChatGPT を超えると言われてるんですけど、ただね、認知があまり弱いのですね、知られてませんけど、これもね、バージョンアップが出たということですね。Google から音声向け大規模言語モデル、Audio Palm、翻訳アプリなどを支援ということで、Google もバードを出しましたが、今回ですね、音声向けのですね、大規模言語モデルも出してきたと。そして中国では Baidu ですね、が GPT3.5 を上回る AI モデル、ARNI3.5 って読むんでしょうかね、を発表しましたということで、マイクロソフトはですね、軽量かつ高性能な大規模言語モデル、Phi-1 を発表とかですね、Apple はですね、Apple GPT というのを出すというですね、ものをやったり、そして、イーロン・マスクはですね、AI 開発の新会社、XAI を設立し、チャット GPT に対抗かということですね。大規模言語モデルがかなり熱い感じになってきたなって気がしていますね。続いてのニュースはですね、生成 AI ツールを紹介していきたいと思いますが、ユーザーローカルさんがキーワード入力だけで長文作成ができるという AI ライターのサービスを無償提供ですね。さらには、やるべき仕事のタスクを AI が自動生成してくれる iPhone アプリ、ファーストスピードタスクズ、これはおすすめですということですね。さらには、登録ユーザー1000人突破、文書制作 AI アシスタント、カリス、正式リリース。続いて、AI 自動議事録ツール、AI 議事録、横断的に複数会議の要約を自動生成する機能を追加。テキストからウェブサイトを自動生成できる、テキストトゥウェブサイト、ベータ版の提供開始。続いて、最新の画像生成 AI、ステーブルディフュージョン XL、ついに公開ということですね。まあ、あの画像生成 AI のですね、先を言っているミッドジャーニーとステーブルディフュージョンなんですけど、ステーブルディフュージョン側にアップデートがあったということですね。そしてこれ注目です。Adobe の Photoshop の生成 AI、Firefly が日本語プロンプトに対応化していることで、ついに日本語対応しました。まだね、ベータ版なんですけど、Firefly はですね、著作権も OK で、商用利用もできますので、日本語対応したし、かなり注目かなって気がしてますね。 Photoshop AI で油白を自動生成する新機能ということで、油白部分を自動で作ってくれるっていうのが、まあ、Firefly なんかにもあったんですけど、まあ、Photoshop 側でもできるということでしょう。そして AI が全自動でプレゼン資料を作成、デザイン AC がリリース、プレゼン資料 AI レビューということですね。まあこれもですね、ChatGPT の方でまた後で話しますけど、いわゆる PowerPoint みたいなのをですね、自動生成できるようになったよっていうことですね。そして AI1、完全無料ブラウザで使える画像生成 AI、Stable Diffusion が無料提供の期間延長ということで、まあいろんな会社がやってますねということですね。U.com、GPT-4 と画像生成 AI のステーブルディフュージョンが無制限利用できるサブスク、U-Pro を開始というもの。そしてメタですね。テキストから画像、画像からテキストの両方に一つのモデルで対応できる生成 AI、CM3 レオンを発表とかですね。ステーブル AI はですね、手書きのスケッチを画像に変換する AI ツール、ステーブルドゥードルを公開。これね、手書きのものを画像に変換するようになったので、おそらくもう近いうちにですね、手書きで書いたものでホームページが作れるということもできるようになると思いますね。画像生成 AI、レオナルド .AI の実力に仰天と、ポーズ指定や風景拡大をプロンプトなしでということですね。映像内のあらゆる動き、物体を追跡し分離できる AI、SAMPT とか、AI 文字起こしボイスレコーダー、オートメモが話者の分離に対応とかですね。そして Google がですね、ニュース記事の作成 AI を報道ということですね。これ今までね、いろんな新聞社のサイトからですね、記事を引っ張ってきて、Google ニュースで発表してたんだけど、ニュース記事を自分で生成するようになったら、だかどうかさえわかんないっていうことになりますからね。これはね、かなり、いろいろと問題になりそうな感じがしますけどね。はい、続いて、マイクロソフト系のニュースということで、ボックスマイクロソフト365コーパイロットとの新たなプラグイン連携を発表と。マイクロソフト365コーパイロットの価格は月額$30ということだそうです。GitHub コーパイロットチャットベースベータ版がすべての組織で利用可能にと。そして Bing の AI チャットが画像を使った質問に対応ということで、この辺ね、ちょっとチャット GPT の先行ってますよね。画像を送ったら答えてくれる。これは後で話しますよ。チャット GPT ではコードインタープリターなどではできるんですけど、これ標準装備してるってところが、ちょっとね、チャット GPT 遅れてるというか、負けてる感じはしますね。ということです。はい、マイクロソフト、新しい Bing に AI 採用の3つのショッピング機能が追加などが入っています。続いて Google AI 系の方に行きたいと思いますが、会話履歴と画像検索で Google Bard をチャット GPT のように使い倒すということで、これ実は Bard の方もですね、画像検索と会話履歴なんかできるようになってるんだけど、これはまだね、日本語版はなかったと思います。英語版だと思いますね。で、Bard は位置情報を常に取得しているということで、これもね、Google ならではなので、ちょっと注意しなきゃいけない点かなって気がしていますね。そして、対話生成 AI Bard は40以上の言語が使用可能に、音声読み上げなどの新機能もついたということで、Bard も進化が激しいですということです。続いて、チャット GPT が裏で動いてるですね、オープン AI 系のニュースということで紹介していきます。はい、キーワードを選ぶと自動で記事が書けちゃう AI ライター、ユーザーローカル AI ライターが発表。チャット GPT 搭載、LINE ボットを簡単作成、ツール無償提供のユーザーローカルさんですね。マイクロソフトがチャット GPT の最新サービスを日本政府へ提供と、チャットで飲食店を予約できる食べログアプリでチャット GPT を活用しようというもの。サイバー犯罪者向けの生成 AI ツール、WormGPT というのが出たんですね。Yoom、チャット GPT を活用した AI ナレッジベース、Yoom ナレッジの提供を開始。PayPay グルメがチャットグルメプラグインを提供と。これメルカリも確かね、チャット GPT のプラグインを発表したと思います。愉快工学、ロボットがチャット GPT 連携で会話する機能、変身エモちゃんを提供というものですね。そして、Wix がチャット GPT を活用して、ウェブサイトを丸ごと生成する新 AI ツールを発表ということで、この先にあるのは多分手書きで書けるって話になると思います。チャット GPT の最強 Google Chrome 拡張機能、サイダーレビューというものですね。チャット GPT ユーザーは、エッジに拡張機能、スーパーパワーチャット GPT をインストールすべしというもの、ニュースも入ってますね。そして、OpenAI。GPT-4、DALI、Whisper などの API を一般提供開始というもの。チャット GPT の文章も判定できるコピペ対策ソフト、コピペルナーのサービスも開始しております。では、ここからですね、チャット GPT 本体の話に行きたいと思いますが、 Android 版の ChatGPT のアプリが正式にリリースしましたね。昨日かな、もうインストールできると思います。ChatGPT の iOS アプリのダウンロード数が減少しているということで、これアクセス数も若干減少しているって噂が出ていますよね。そして、ChatGPT の GPT-4 で送信できるメッセージ数を2倍にできるようになりましたと。今まではね、よりも2倍なので、かなりこれで使えるようになったと思います。そして、ChatGPT の新機能、カスタムインストラクションということで、事前にですね、自分の前提条件とか、そしてどういうアウトプットするかっていうのが、指定できるようになったっていうのは、これ結構ね、いい機能ですね。これまた、詳しくは動画で説明したいなと思っています。はい、そして、ChatGPT 上でコードを実行してデータ分析やグラフ化ができるコードインタープリターの機能が追加と。これ、まあ、わかりやすく言うとですね、写真を添付して何かプログラムをお願いしたらですね、プログラムをして写真が送り返されてくる、画像が送り返されてくる、画像というかファイルが送り返されてる機能ということですね。はい、ChatGPT の GPT-4API の一般提供を開始、従来は待機リストの登録者に順次案内していたんだけど、みんなが使えるようになったということですね。そして ChatGPT のアプリで、プラスユーザーは、ブラウズ with Bing が利用可能になったということで、まあ、最新情報を引っ張ってくるっていうのがアプリの方でもできるようになったということですね。そして最後はちょっと懸念のニュースが入ってきていますということで、大学教育における生成 AI の活用に向けたチェックリストの公表についてということで、大学で AI をどういうふうに使っていくかということをですね、まあ、決めていこうって話と、そして文科省は小中高向けに生成 AI の利用ガイドラインを作成したっていうニュースなんかも入ってきています。さらにはオープン AI やメタなど AI 大手7社が米連邦政府に責任ある AI 開発を自主的にやるという約束をしていますということですね。そして日本においては著作権法での生成 AI の取り扱いを文化審議委員会が検討を開始したということ。これ日本ですね、著作権に対しての生成 AI の扱いがちょっと甘いんですよね、海外に比べて。それについてですね、検討を開始したというニュースが入ってきています。そして最後なんですが、AI アシスタントを導入した企業の問題解決の時間が2時間から3分に短縮されたことにより、スタッフの 90% がクビになったというですね、ニュースも入ってきているということで、えらいことになったなということになっていますね。ということで、今日はですね、77個のですね、AI に関するニュースということを紹介しましたが、たくさんありますけど、ぜひ皆さんですね、詳しくはブログの方にですね、リンク付きで紹介してますので、よかったら詳細ページを見てですね、確認していただければと思っています。また来月お会いしましょう。ネットウェブアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。